恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13の4、ヤコブ3の13から18、お読みいたします。第一コリント13の4、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。ヤコブの手紙3章13から18。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。以上のところから、今朝は愛は人を妬みませんという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんと有名な愛の章と呼ばれる第一コリント13章より学んでいます。こうやって聖書から語らせていただきながら、それを聞いてくださっている皆さんが、それをどのように聞き、どのように理解し、それにどのように応答して生きていらっしゃるか、それを知らされるのはとても興味あることです。この日曜日の朝の礼拝のメッセージについて、水曜日の祈祷会の証の時間に、それについてのコメントや、また感想などがよく皆さんから語られます。それは説教者にとってとても参考になる。また耳がダンボ状態になる、とても、聞きたい話です。この愛の参加シリーズが始まってからもいろんな感想が語られています。今週の礼拝メッセージ、厳しかったとか、愛について学びながら結局今週も私が悪者にされてしまったとか、私はそんな感想を聞きながら、いい聞き方をしてるぞと頷くのです。もしもです、この愛の参加シリーズのメッセージを聞きながら、確かに愛は寛容、私は結構いい線いってるぞ、愛は親切、確かに私こそ親切な人だと、そういう感想でしたら、一体どう聞いていらっしゃるんだろう、本当に聞いてくださっているのかなと逆に心配になったり悲しくなってしまいます。愛の参加、ここで言う愛とはアガペーと言われる神様の愛の参加であって、私たち人間が持ち合わせている愛の参加ではないからです。この第一コリント13の4節からずっと愛の性質が挙げられていますが、この愛の性質をちょっと逆バージョンで考えてみましょう。愛は寛容です。私は他の人が私にしたひどい仕打ちや悪意に満ちた言葉を我慢ができません。許すことができません。その2倍にして仕返してやりたいと機会を狙っています。愛は親切。私は他の人のことなど構っているような暇人ではありません。愛は人を妬まない。とんでもない。 他の人が褒められたり、成功したり、良い目に遭うのが許せない。その逆に、身近な他人が失敗したりすると、ヘマをやらかして、痛い目に遭ったりすると、ゾクゾクするほど快感を覚えます。愛は自慢せず、いえいえ、私は自分に起こった名誉なことや、ちょっとした成功話をしたくてしたくてうずうずしています。愛は傲慢になりません。いいえ。私はプライドが高く、他人を見下げて生きています。愛は礼儀に反することをせず、いえいえ。私の得意技は、他人の心の中に土足でズカズカと入っていて、それは率直な自分の長所だと思い込んでいます。自分の利益を求めず、いえいえ。私はいつも心の中で、それは自分の利益になるかどうかと、そろばんを弾いています。愛は怒らず、私はちょっとしたことですぐに発火点に達して、切れやすい短気な性格です。愛は人のした悪を思わず、いえいえ、いつまでも私は人のした悪を記憶し、それを思い出しては怒りを新たにし、執念深く根に持っています。不正を喜ばずに真理を喜びます。やっぱりこの世を生き抜くためには、少々の不正や嘘も必要だと考えています。すべてを我慢し、人の罪を覆い隠す。いえいえ、他人の欠点やスキャンダルを見つけて、それを言いふらすのが三度の飯より好きです。すべてを信じ、いえいえ、誰も信頼できない私は人間不信の塊です。すべてを期待し、いえ、期待できるのは預金残高とペットぐらいです。すべてを耐え忍ぶ、いえ、私は気が変わりやすくて諦めるのが得意です。少々意地悪く、愛のバージョンをひっくり返して考えていました。皆さん、どちらが自分にぴったりというか、ぴったりと言わなくても近いと思います?逆バージョンの方が、なんだか自分のことを言い当てられているみたいと感じないでしょうか?そんな私たちの本当の姿、ありのままの姿、本音の部分を知らされて、この愛の章の愛の性格とはあまりにギャップがあるので、ああ、私にはこれは不可能だ、無理だと諦めて、教会から離れてしまった人がいるそうです。しかしぜひ、早まらないでください。この愛の章は、私たちを失望させたり、私たちを偽善者にするために書かれたのではありません。まず、ああ、私にはこんな愛はないのだと自覚させると同時に、しかし、こんな愛で私たちは愛され、こんな愛に囲まれ、こんな愛が私たちに迫って注がれているということを知らせるためなのです。ぜひ、諦めないで、さらにこの愛の性質を深く学んでいきたいのです。今日は、愛は人を妬みませんです。妬みっていうと、実は正しい妬みと悪い妬みの2種類があるようです。実は、神様について、私は妬む神であるという言葉が聖書に繰り返し出てくるからです。イスラエルの民を選び、愛された神様は、妬むほど激しくイスラエルの民を愛されたのです。ですから、イスラエルの民が、その誠の神様から心が離れて、人間が作り上げた偶像に、走ってしまうとき、妬む神は、その妬みのゆえに激しく憤られたのです。新共同訳聖書では、神様を妬む神と訳すのに抵抗を覚えたらしくて、出エジプト記20章の5節をこう訳しました。私は主、あなたの神、私は滅情の神。滅情の神であると訳したのです。しかし、愛するがゆえに、 妬みを覚えるのは決して間違った悪いことではありません。ある場合にはそれは正しい正当な態度なのです。特に人間の場合、夫婦の愛は互いに独占的な愛であらねばなりません。夫は妻を、妻は夫を独占的に愛します。その間に何者も入り込んではなりません。もしも夫が妻以外の女性に心を向け交際をしているとしたら、妻はどんな態度を取ればいいのでしょう。聖書に愛は妬まないとあるから、私は許します、妬みませんと言うべきなのでしょうか。いいえです。その場合には激しく妬み、怒り、抗議すべきです。もしもそこで妬まないとしたら、もはや冷え切っているか愛していないかと言われてしまうでしょう。夫だって同じです。私に置き換えてちょっと聞いてください。最近あった話です。日曜日の夕方、牧師はもう体力使い果たして、夕方になるとヘロヘロの状態です。そんな時、家内が教会のある男性のことを、誰々さんも大変ねと言ったんです。普通だったら本当だねと言えるんですけど、日曜日の夕方、家内が他の男性のことを同情したんです。すると私は、おいおい、他の男に同情する前に私に同情してくれよとお願いしました。もちろん同情してくださったんですが、これは正当な妬みです。意義のある方は後で言ってください。しかしもう一方の悪しき妬みは、罪の横綱ともいえる困った代物です。そしてこれはなんと馴染み深いものでしょう。私たちの身近な人が自分の持っていないものを持ち、自分のできないことができ、自分より勝っていたりすると、この妬みが鎌首をもたげるのです。成功した、良い評判を受けている、婚約した、結婚した、出産した、家を建てた、車を買った、出世した、いつまでも髪がふさふさしている。どんなささやかなことでも、妬みの対象となってしまうのです。聖書の中でも、妬みは顔なじみの罪の原因となっています。カインが弟のアベルを殺したのは妬みからでした。ヤコブの子供たちがその兄弟ヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまったのも、元はといえば妬みが原因でした。イスラエルの初代の王様サウルは、人々がサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと叫んでるのを聞いて激しい妬みを起こし、殺意を抱き、必要にダビデの命を付け狙いました。宝刀息子のお兄さんは宝刀三昧を尽くしておめおめとそれで家に帰ってきた弟のためにお祝いの宴会が開かれているのを見て、激しい怒りと妬みを覚えて、怒り、家の中に入ろうとはしませんでした。何よりも、イエス・キリストを何の罪もないのに、当時の宗教家や立法学者、指導者たちが十字架へと追いやった、そもそもの原因は妬みからであると、ピラトは分かっていました。妬みの性質こそ、私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので、少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などでは いつも独唱者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、鷲津岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で独唱者に選ばれると信じきっていました。ところが、同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村くんという少年で、ずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日、学芸会の独唱者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り、釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して、喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村くんには大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村くんのあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村くんに見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス、死ね、声が出なくなれ、ビス、死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか、残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村くんが登校していて、予想通り奥村くんが読書者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについて、ヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに、妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼーロスという言葉が使われます。このゼーロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかし、その敵対心や怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは、決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズの一郎に妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると、松井の育った寝上がり町の人たちの中には、彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者、モーセに妬みを覚えたのは、彼のお姉さんのミリアムさんでした。 ミリアムも女預言者。モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところが、そのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び、用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり、敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろう、モーセが、なんと外国人の女、クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記十二章の一節二節。その時ミリアムは、アロンと一緒に、モーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ。みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記十二章の全体を読んでみてください。パウロがこの手紙を書き送っているコリントの教会には、まさにこの妬みが引き起こした混乱があり、争いがあり、分裂騒ぎがありました。第一コリント3の3。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。私たちが妬みに駆られるとき、知るべきことがあります。その妬みは一体どこから来ているかです。先ほどお読みしたヤコブの3章14から16。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。この悪しき妬みの心はどこから来るかをヤコブは指摘しています。それは決して神様から与えられるものではない。そのような良いものではなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属するというのです。罪によって汚されたこの土地が、茨とアザミを生じるように、罪によって堕落した私たちの心から生じる思いが、苦い妬みと敵対心であり、清められていない自己中心的な肉的な思いから発する典型的なものが妬みであり、それはまた悪魔の霊、悪霊特有の思いだというのです。では私たちは、この何の良きものも生み出すことがない妬みの心をどうすればいいのでしょうか。それとも、それが私たちの心のありのままの姿だからと、ありのままで行くしかないと諦めるしかないのでしょうか。聖書の中には、妬みに駆られて罪を犯した人々の実例にこと書かないのですが、その逆に妬みに負けなかった人々の姿も実例もあります。その一人が第一代のイスラエルの王様サウルの息子、ヨナタンです。ヨナタンは、血筋から言えば、サウルの後を継いで、第二代目の王様に最も近い存在でした。ところが、そこに登場したダビデ。サウル王様は、激しい妬みをダビデに覚えて、 自分の身を危うくする存在としてその命を付け狙います。ですから当然のこと、ヨナタンもダビデに妬みを覚え、お父さんと一緒にダビデの存在を消し去ろうとしてもおかしくないところです。ところがヨナタンは違ったのです。第1サムエル18-1、ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。これ以降、ヨナタンとダビデは固い友情で結ばれ、その間に妬みの入り込む余地がないほど互いを尊敬し合ったのです。実に麗しい友情の話がこの二人には続くのです。またこんな実例もあります。モーセに率いられて、イスラエルの民がアラノを旅していたとき、70人の民の長老たちが、幕屋と言われる神がそこに臨在されるという、その周りに立たせたとき、神様の霊が、なんとこの70人の長老たちに臨んで、彼らはみんな恍惚状態になって、神の不思議な言葉を、予言の言葉を語り始めたのです。ところがです。そこにはいなかった他の二人の長老、エルダデとメダデという二人が、自分たちのテントの中で、同じように恍惚状態になって予言を始めました。その異常な姿を見て取った、モーセの従者ヨシアは、モーセに訴えます。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。すると、モーセはヨシアをたしなめます。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。一切の妬みから解放されて、みんなが神様の祝福を受けることを喜ぶモーセがそこにいました。もう一つの実例。イエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネ。そのヨハネの弟子たちが、そのお師匠さんのヨハネのところにやってきて、報告をします。先生、見てください。今まであなたのところに押しかけていたあの群衆たちが、今度はみんなしてイエスのところに行きましたよ。すると、ヨハネは答えます。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このように、ヨナタン、モーセ、バプテスマのヨハネは、妬みから解放されていました。ヨナタンはダビデの成功と出世を心から喜ぶことができましたし、モーセは全ての人が神の祝福を受けることが、喜びという広い心を持っていましたし、ヨハネはイエス様こそ人々に知られ、慕われ、私は消え去るべきものであると知っていました。こうした心は一体どこから来たのでしょう。先ほど引用したヤコブ3章15節の地に属し、肉に属し、悪霊に属するものからは決して出てこない心です。ヤコブ3-17はこのように教えます。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。私たちの内側からは決して生み出すことができないこうした心は上から、生ける誠の神様から与えられ、イエス・キリストから与えられるものなのです。妬まない心を伴う愛を持って、私たちを愛してくださるキリストの愛を私たちが受け取ることによって、私たちの心の中に妬むことなく、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く心が育てられていくのです。ヨナタンのような兄弟愛が育まれ、ローマ12-10、兄弟愛をもって 心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って他の人を自分より勝っていると心から思い、尊敬を表し、称賛できる妬まない心が実現されていくのです。先ほど、妬みという言葉が、ゼーロスという言葉で、その元の意味は、沸騰する、ゆだる、煮え立つという意味であると説明しました。私たちの心を何によって沸騰させるか、何によって私たちの心を煮え立たせるかによって、私たちの生き方は二つに分かれてくるのです。身近な人の幸運が許せない、腹立たしいと妬みに駆られて心を沸騰させ、煮えくり返る思いでいつも生きるか。そんな心を持った自分、妬み心を持ったこのどうしようもない自分を持ったまんまで、イエス・キリストの十字架の下に立つのです。そして、イエス・キリストが十字架に追いやられたのは、当時の宗教家や指導者たちの妬みが原因だと言いました。そして、聖書は、実はイエス・キリストを十字架に追いやったのは、当時の人たちだけではない。聖書は、すべての人の罪がイエス・キリストを十字架に追いやったのだ。他の誰でもない、この私が、この私の妬みがイエス・キリストを十字架につけたのだと主張するのです。なんで2000年前のイエス・キリストを俺が十字架につけたと言えるのか。しかし聖書は、あなたの罪が、私の罪がキリストを十字架に追いやったのだ。それが聖書の教えであり、しかもです。それをイエス・キリストは逃げないで、避けないで、それを引き受けて、自ら十字架への道を歩み、こんなどうしようもないカインの末裔子孫のために、私の罪をすべて引き受けて、十字架の上で、私が受けるべき罪の呪いを、罰を、地獄を、身代わりに十字架で受けてくださって、死んでくださったのだ。あなたの罪を、キリストが背負って死んでくださったのだと教えます。ぜひ、このどうしようもないドロドロした妬む心を持ったまんまの、心を持ったまんまで、十字架のイエス様をじーっと見つめることです。ぜひ、実際の十字架の前に行かなくてもいいです。目を閉じて、イエスキリストの十字架の光景をじっと思いながら、そこに表されている神様の驚くべきあなたへの深い深い愛を感じながら、私たちの心がその神様の愛によって、十字架で表された愛によって、私たちのこの冷たい冷え切ったような心が次第次第に熱くされ、沸騰してくるまで、ぜひそこで時を過ごすということです。ぜひ神様の愛で、あなたの心、私の心が沸騰されるまで、時を過ごしてほしいのです。詩編45編1節。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私たちの心が、恨みやつらみや、妬みの心で、裁きの心で、憎しみの心で湧き立っていた、そんな心が、イエス様、なんという愛でしょう。こんな私をあなたはそこまで愛してくださったんですか。そこまでして私を愛し貫いてくださったんですか。感謝します。あなたの愛に本当に感謝します。私たちの心の中に、イエス様への賛美や、感謝や喜びの言葉が湧き立ってくる。ぜひ、あなたの心を、そんなイエス様への感謝の言葉で、喜びの言葉で湧き立つまで過ごしてほしいのです。 や、そんな心を毎日毎日主の十字架の下で味わってほしいのです。そして、その主の愛で湧き立つ心の中には、決して妬みが入り込まないのです。許しと、他の人々への本当に感謝と、尊敬がそこから湧き出してくるのです。ぜひ、今日、主の十字架の愛に私たちの心を向けましょう。お祈りします。愛は人を妬みません。天の父様、なんとそれとほど遠い妬みを日々感じるものでしょうか。身近なものに妬みを感じ、それが妬みであると認めたくないために、様々に理由を見つけて、敵対心を持って人を裁き、攻撃してしまう醜い私たちに姿があることを知らされています。地に属し、肉に属し、悪霊に属する、そんな汚れた心の持ち主であることを私たちは否定することができません。しかしそんなどうしようもない私たちをあなたは愛してくださって、私たちのそんなどうしようもない罪を背負って、十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストの御愛を今日深く思わしめてください。どうか心の中に様々なドロドロしたものが湧き出してくるたんびに、それを合図として十字架のもとへ走り寄り、十字架の下でイエス・キリストのその御愛に深く深く心を馳せながら、私たちの心の中にあなたへの賛美と感謝と喜びの言葉をたぎらしてくださるように、どうぞ悪しき思いで沸騰する心ではなくて、あなたへの賛美で沸騰する心を、どうか私たちが日々あなたの前に維持していくことができますように、どうぞ私たちをあなたが握りしめていてください。今日みんなと一緒に十字架の下に立たされていることを覚えています。あなたの十字架の愛を心から感謝します。その愛を一人も拒むことなく、その愛がみんなに注がれていることを知って、その愛に心を開き、その愛に心を沸騰させてください。今週も様々な人に出会い、様々な人々の間で生き働く私たち、どうぞその中で様々な思いに駆られるとき、どうか愛は人を妬みません、私のうちには存在しない、そんな愛をあなたの中に見出し、そんな愛をいただきながら、妬むどころか本当に人を持ち上げ、人を褒めたたえ、人に感謝を表しながら、どうか平和を作り出す人として生き働くことができますように。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。